今度は俺がお前の前の前だ。ブバイクラジオ。いやね、最近衝撃を受けた動画がありまして、その藤波辰爾さんやね、長州力さんが滑舌悪いってのはもう知られてると思うんですけど、あれは1980年代の前半かな。WWF インターナショナルヘビー級戦ですよ。確かチャンピオンが長州で、挑戦者が藤波だったと思うんですけど、で、藤波の方がリングアウトで勝つんですね。で、その後のマイクのやり取りが、これが両者ともに何言ってか全くわからないっていうことで、プオタの間では有名でね。で、ところどころ、その藤波がね、このベルトはもうコミッショナーに預けると言ってるのとか、長州がそのベルト誰にも取らせんなよ的なことを言ってるのはまあなんとか聞き取れるんですけど、最後にね、長州が言ってる言葉が全然わかんなくって、そのクリームシチューの有田さんがよく言ってるのが、今度は俺がお前の前の前だっていうやつなんですけど、でもね、ほんとそういう風にしか聞こえないんですね。あと、今度はね、飛竜革命つって、まあこれも藤波なんですけど、猪木がね、ずっとエースでいるのはどうなんだと、そろそろ我々に任してくれ的なことを、試合後の控え室でね、藤波が猪木にアピールするわけですよ。ほんで、その猪木がね、できんのかおい、というようなことやりとりがあった後に、藤波にこうビンタをかますんですね。そうしたら藤波が即座にこうビンタを仕返すわけですね。で、この時叫んでるのが、百合岡町特急さんに言わせると、モイスチャーミルク配合だと。いやね、お前の前の前だしかり、モイスチャーミルク配合しかり、そんなこと言うわけがないじゃないですか。でもね、これがほとんどのプオタが支持してきたわけですね。だってね、そういう風にしか聞こえないんですもん。ありえないけど、そういう風にしか聞こえないからそれは正しいみたいなね。で、それがね、何度もこう動画を繰り返し見ることによって、ついに何を言ってるかを突き止めた人がいましてね。まあそれが YouTube に上がってたんですけども、ああ、そう、そう言うとるわっていう。その WWF インター戦が1980年代前半で、飛竜革命もね、90年になってないんじゃないかな。だから、30年、40年越しに、プオタの謎が解明されたという、これはもはや事件ですよ、姉さん。プオタの方はね、ぜひ見ていただきたいと。もう今日はこれを言いたいがために更新したようなもんです。て、おい、ブバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。今年は結局4回しかキャンプに行けなかったんですかね。その入院の時からね、温めていた道具もまだ全然使い切れてないっていう。てか4回やって1回も使ってないとかって、もうその時点でメルカリ行き決定みたいな気がしないでもないんですけども、いやね、使いたいんですけど、なんめんどくせえというかね、お前ルミエールランタンはもう2年以上温め続けてないかみたいな。てかね、ガスがね、持ってなくて使えないのよ。もうね、なくなりかけているボンベを使ってみたいなことを思ってみるんですけど、そもそもね、キャンプやってるとなくなりかけないんですね。なくなるんですよね。大概ね、お湯を沸かしてて、ふと気がつくと静かになってる。消えてるっていう。これがね、ラーツ活動がメインだと中途半端にガスが残っちゃう傾向にあるんですね。だから去年とかね、もうすっごい余りまくりだったんですよ。中途半端にね。あとほんのちょっと余ってるみたいな、そんなばっかだったんですけど、ほら、ラーツっていうのは、このラーメン作ることこそのみが目的なわけで、お湯が沸かなかったら何しに来たんだということになりかねないんで、まあ甘めに消すわけですね。とにかくお湯沸かして3分茹でる。これだけは乾燥しないとならないですからね。それがまあキャンプだと気持ちがおおらかになるというのか、なんだったらもう焚き火を使えば映画な的な気持ちになるかわかんないですけど、まあ使う。ガンガンなくなっていってね。さて一息ついてルミエールランタンをって頃に使ってるのっていうのは、だいたいそれまでのやつを使い切って新品のやつを下ろした直後でぐらいでね。これを使うのはちょっともったいないしね。で、そもそもその一息つく頃って、まだ寝る前ですよ。寝る前なんだけど、もう片付けとかね、撤収のことを考えてないですか？今からあれを出してきて片付ける荷物を増やすのもなーっていうことになって結局使わないっていうね。でもね、ルミエルランタンね、メルカリに出せばそこそこいい値段で売れるんでしょうけど、ちょっと手放せずにいる自分がいますね。 でね、あのオーディ缶の空き缶、皆さんどう処分してるんですかね。あれ作りがしっかりしてるから、なんかこれに穴開けてゴミの日に出すっていうのがもったいないような気分になりません？その CB 缶のガスを OD 缶に移すようなアダプターもあるみたいですけど、まあ、ちょっと怖いというか、私みたいな手先不器用人間にかかれば引火するのが目に見えてますでしょう。そんな危険なことをあいつにやらせいかんと、もう一人の私が言ってるわけですね。え？リジン症まで発症しているの？でもその空のボンベ置いといても邪魔になるだけですしね。キャンプする皆さんどうしてんのかなと、いつも不思議なんですけども、昔ね、まあ今でもありますけど、サントリーウォールドっていうのがあるじゃないですか。だるまね。あれ二つ使って黒人の女の子の人形を作るのが流行ったの知ってますか？あとセブンスターのパッケージ使って作る傘とか。うちの親はですね、離婚したんですけども、やさぐれたことですね、酒とタバコを覚えたんだそうで、まあ、そんな頃に廃物利用というかね、手持ち無沙汰だったんですかね、取りつかれたのにそういうの作ってる時期があって、まあ、我が家にもね、謎の黒人人形とか、タバコの傘とかあったのを思い出しますけど、あんな風にね、OD 缶もなんかに流用できればよろしいのにね。いやいや、人形とかになっても邪魔なのは同じだし、そしてあんなの部屋になったら怖くて寝れんし、だるまね、サントリーオード。私はもうお酒飲みませんし、まあもともと好んで飲まない人間なんで、別に飲めなくたって全然生活にですね、1ミリも影響はないんですけど、まあそんな私でもだるま数少ない美味しいなと思えたお酒の一つでしたね。ただ、マイルドセバンもないんですかね。メビウスか。なんかまあたまに吸いたいなと思うことありますけど、だるまをまた飲みたいなとは思わないんですけどね。今ね、猫もシャクシもハイボールじゃないですか。あれなんで角なんです？ドライな感じがいいの？そうですね、私スーパードライがどうにもダメだったんで、だから格よりだるまなんですけどね。なんでだるまでハイボールしないのかなと常々不思議なんですけども、いや、ランタンの話は、ランタンといえばですね、ライト関係暗いなっていうのを最近富に感じてましてね。そのランタンもヘッドライトも、まあ今までそういうことを感じたこともなかったんですけど、もうちょっと明るい方がいいなっていう。私の持病っていうのはですね、目にも影響が出るものなんですけど、まあそれとはちょっと違う感じなんで、これはもしかして老眼なのかなみたいなこと思ったり、いやもうね、説明書なんかにある小さい字とか読めないんですよね。100均で売ってるものなんかね、そのブーイルミなんかまさにそうだったですけど、小さいタグに注意事項とか書いてあるんですけど、まあ読めねえ読めねえ。いやこれボタン電池の何を入れたらいいのっていう。LR44?43?42? てかその数字の違いは何みたいな。かつてね、ゲームウォッチとかって SR とかじゃなかったでしたっけ ?SR43 とかじゃなかったでしたっけ。あれね、全部同じ大きさなんですけど、何がどう違うのっていう。まあでもそろそろですね、遠近両用メガネとかいるようになるんですかね。悲しいっすな。まあそんなこんなですね、落ち込む要因もありので、中華の聞いたこともないメーカーの、2000円だったかな、ヘッドライト買ったんですよ。まあ結構明るさを歌ってたんで。で、届いたのを見ると、後頭部のところにね、バッテリーボックスがあるんですね。そっからコードを引っ張って、前の額のところのライトへ電源供給をするっていう。まあ明るくするためにはですね、それなりに電力が必要っていうことなんでしょうけど、頭にこんな重いものずっとつけてるのは嫌だなっていうのがあって、改めて Amazon でヘッドライトのラインナップをよく見てみると、そういう明るさを歌ってるのって大概そういう構造になってるんですね。まあ炭酸一本で賄えてたってそうはいかないんでしょうな。で、その買ったヘッドライトにね、まあ専用の充電池をセットして蓋して置いておいたら、その蓋がいつの間にか壊れてるっていうね。置いていただけなのにっていう。そのテープなりなんなりで補修とかそんなレベルじゃないんですよ。コッパみじんっていう表現がぴったりなくらい壊れてまして、電池の入れるとこってね、大概マイナス側にバネがついてて、まあ、固定というかちゃんとプラスとマイナスが接するようにしてあるでしょ。でね、あのバネの強度にケースが耐えられないっていう感じで壊れてましたけども、バネより弱いケースって何みたいな感じでもう笑ってしまったんですけども、まあね、使ってて壊れてパニックるよりは今壊れてよかったんだろうなぁと思うこととして、まあしょうがないですよ。新しいの物色しないといけませんよな。これはね、プレミアムフライデーが活用できたんですよ。で、ずっとね、気になってたヘッドライトがあってね、オーライトっていうやつなんですけど、検索してみてほしいんですけども、スティック型っていうのかな。リップクリーム的な円柱の先の方にライトがくっついてる的な。で、これ単体でこう胸ポケットにも入れるもよし、この底面がね、強力な磁石になってて、どっかパチッとくっつけて照らすもよしみたいなね、専用のバンドみたいなのがあるんで、それヘッドライトにもできるっていう、まあ何よりすごく明るいっていうことでずっと気になってて、買い物カゴに入れたまんまにしてたんですけど、 これね、知った当時確かね、1万2000円ぐらいだったんですよ。でもさすがにね、ヘッドライトに1万2000円はぶち込めないなっていうことで保留状態だったとこに、プレミアムフライデーですわな。で、なんかないかなって見てたら、そのそっくりさんといえば聞こえはいいけど、パクリモンが出てまして、それが7000円だったかな。これはチャンスだと思って買ったんですけどね。で、まあ先日のキャンプに持ってたんですけど、これが非常に明るくてね、最強にすればとんでもないくらい照らしてくれるんですけども、最初ね、これこれみたいな感じで喜んで使ってたんですけど、あのね、明るすぎ。その焚き火の光さえも打ち消す勢いなんですよ。あんなもんね、風情も減ったぐらいもあったもんじゃねえっていう。あとね、ランタンが前から使ってる薄暗いやつなんで、そのランタンの存在価値も打ち消すっていうね。なのでヘッドライトはつけたり消したり、結局ほぼ消してたんじゃないかな。なあもうつって切ったの覚えてますから、そのランタンもね、ヘッドライトも明るき明るいほどいいと思ってましたけど、明るすぎるつもよしあしなんですね。でね、まあキャンプ帰ってきて、なんか別のやつ見てる時にオーライトの方の金額見たら8000円になってるっていうね。おいっていう。1000円違いなオリジナルを買っているのに、みたいな。あのスキレットですよ。懸案つうかね、憧れてるけど重たいんじゃっていうね、バイクが倒れそうになるんじゃっていうことで持ち出せないっていう話のあれですね。まあそんなお悩みを抱えてるご同輩はいるのか、まあ、そんなご同輩はですね、ニトリのアルミスキレットもゲットしてるでしょうね。してなければ今すぐニトリへ走りましょう。やっぱりね、ライダー的にあの鉄のやつ、鋳物のやつは重さ的にためらうとこあるじゃないですか。手入れめんどくせえし、お前そんなことばっかり言ってるなと。それがですね、この度ニトリからアルミ製の軽いスキレット風な代物が出てるっていう情報をゲットしましてね、買ってしまいましたですよ。軽い。それね、シーズニングだとか使った後のお手入れも不要ということで、これはもう垂れもありませんがなっていうことで買ってしまいましたですよ。まあね、このブッツをね、しげしげと見ながら思ったんですけど、これスキレット風っていうだけなんで、冷静に考えてみると普通のアルミフライパンをちょっと分厚くして黒く塗っただけなんですね。いやん、気づいちゃいけないとこに気がついてる。いいんすよ、雰囲気雰囲気。どうせね、私なんかにわかのエセキャンパーなんですから。てかね、キャンパーなどを名乗るのもおこがましい。真似事をしてるだけというかね、そういうことやってるわし素敵っていう気分に浸りたいだけでね、もう気持ち的にはですね、ホテルのベッドで寝たい願望満点なんですから。ということですね、ニトリがうちの地元にないもんですから、泣きなしの楽天ポイントを使ってそのアルミスキレット買いましたがな、本体と同じくらいの送料をかけて。楽天ね、わしメインがソフトバンクなんですけど、LINE SIM も持ってましてね、かつてはね、なかなか快適だった LINE モバイルが最近いまいちでね。あと、前も言いましたけど、なんやえらい楽天からポイントメールが届くじゃないですか。なので、LINE SIM の方を、楽天モバイル、うるせえにナンバーポータビリティして、あれ一時ボリューム落としましたけど、またちょっと上げてないですか？米倉涼子ね、あの CM で好感度落ちただろうっていう、その楽天経済圏ですね、足を踏み入れてみようかと計画してみたりしたんですけど、あの楽天証券はね、なぜか口座持ってますもんで、あとは楽天銀行かと。あんまり口座ばっかり増やしてもね、入れるお金もないのに無駄だなとか思ったり、メインというかね、お給金の振り込みは地元の銀行へ振り込まれますし、あっちこっち移動させるってもね、その手数料ばっかりかかるじゃないですか。全面的に楽天に軸足を移すのもできないですし、私持ってる Android 端末がですね、古すぎて楽天 SIM 使えない可能性大なんでね、ちょっと二の足を踏んでるところなんですけども、まあこのために新しい端末買おうとか思わないし、なんだったらもう LINE SIM も解約して Wi-Fi だけで家の中だけで使いたい気満々ですしね。まあとりあえず私はマイルがもらえればそれでいいと。1年に1回ね、岡山羽田往復できるだけのマイルをいただければそれでいいということなんですけどね。で、楽天はそのポイントメールでちびちび貯めたポイントと、まあふるさと納税のポイントでね、その岡山羽田の飛行機を利用する際の蒲田での宿泊費の足しにすると。東京行った時は蒲田泊決定なのっていう。いや別に品川でも川崎でもいいんですけど、ああ品川ね、ゆで太郎遠いから嫌です。川崎でお願いします。あ、川崎といえば商業施設で鎌を振り回した女逮捕ってニュースがつい最近流れてましたな。鎌なんてね、うちらのとこみたいにがっつり畑仕事するようなとこじゃないと家にないっしょ。ガーデニング程度じゃ鎌なんて使えませんもんね。どんなとこですか川崎。もう大好き。最近ね、もう元の話へ戻ろうという努力をしなくなってますが、ニトリのアルミスキレットの話をしてたんですよ。これがですね、取っ手がちょっと薄くなりすぎてて、 ブースキレットカバーがちょっとぶかってるんですよね。あれ高かったんでね、もう作りたくないのよ。なんかいい方法ないっすか。ブーバイクでは LINE 公式アカウントでポッドキャストなどの更新連絡を行っています。いち早くブーバイクラジオの更新を知りたい方、一言感想を言いたいんだけどメールするほどのことじゃないんだなという方は、お手持ちの LINE から ID 検索で @GWT6639F 小文字で @GWT6639F で検索すれば出てきますので、友達登録をしてください。どうぞよろしく。ピコグリルのね、筆下ろしをしたのが今年の9月だったんですね。買ったのがね、1年以上前、2019年の6月ですよ。入院直後にね、病室から勢いのみで、自暴自棄で買ったのがピコグリルですよ。実に1年3ヶ月越しでのシャツ仕様になったわけですけども、買った当時はね、まだパクリモンが全然出てない時期でね、割とずっとね、確かね、矢田川キャンプの時にピコグリルってものの存在を知ったんじゃなかったかな。いや、あの形状のものは、ブーフジなんかでは前から認識はしてたんですよ。でも、これがピコグリルというやつなのかと思ったのが矢田川の時、ゆっくりブートキャンプですわな。あれが2018年ですから、そっから1年待ってたんですけど、この構造ならね、絶対パクリモンが出るだろうと。いくらなんでもね、あれ正規品1万3000円ぐらいでしたか？それはないよと思ったり、あの頃ね、すぐ品切れになって、転売ヤーによってね、2万3万で売られてましたから、絶対中華物出るはずだと確信してたのに、一向に中華勢に動きがないし、その入院によるね、情緒不安定さによるものだったんでしょうね。その入院直後ね、いつ退院できるかもわかんないのに、入院中にキャンプなんかできないんですから、買うにしたって退院してからでいいのに。そしてそういう通販関係、私は PC 経由でしか買わないんですけど、わざわざ iPhone 使ってまでポチるっていうね、入院しましたと、いつ退院できるだろう、仕事どうしよう、会社にも連絡しなきゃ、そうだピコグリルを注文しよう、どういう思考回路。でも今ね、もう2、3000円くらい売ってるじゃないですか。そのヘリノックスのね、チェアワンなりコットなり、正規品にはデカデカとヘリノックスって書いてありますから、まだこうダメージが小さいというのかな。わしは正規品使っとるでっていう自尊心みたいなものも担保されますけど、ピコグリルってただの鉄線と薄い板じゃないですか。ちょっと悲しかったりなんかしてね。あれね、真冬はちょっときついような気がしましたね。秋口ならちょうどいい感じで燃えてくれるなと思いましたけど、あの網のね、焚き火台はガンガンに燃えるすから、すぐ薪がなくなっちゃいますけど、ピコグリルはそこまで爆燃えするっていうことがない分、その薪の消費量が少ない。まあその子はね、そこまで暖を取る必要もなかったんで、燃やせいう感じで使わなかったってもあるんでしょうけど、確かね、薪2束ぐらいで4時間ぐらい持ってくれるイメージ、あれ網のだったら2時間ぐらい、下手したら1時間ぐらいで燃え尽きてたんじゃないですかね。逆に言うと、寒い時にね、行けとガンガン燃やせという時にはピコグリルどうなのかなという気はしたんですけど、ただなんだかんだ言ってね、そんな焚き火をガシガシしたっていう経験がないもんすから。っていうかね、焚き火ってなんかうまく燃えなかったり薪が買えなかったりみたいな、そんな記憶しかないっていう。でそのピコグリルがですね、すっぽり収まるっていう折りたたみ椅子とでも言うんですかね、そのコックさんの帽子みたいなぺったんこに折りたたむような椅子があるっていう噂を聞きつけましたね。これ椅子かっていう思うような代物ですけども、まあ折りたたんだ隙間にね、ピコグリルがちょうど入るってんで、お、ええかな、つことでその椅子を買ったんですね。アマゾンで2000円ぐらいだったかな。まあそれをですね、その椅子だけを早速ラーツに持ってきましたら、クッション性がないですから、まあお尻が痛い。しまったと。わしの場合、機能性よりも快適性重視なんだったっていうことに、座った瞬間気づいてしまいましてですね、ラーツから帰ったら直メルカリボックス行きだしたね。椅子といえばですね、ヘリノックス的なもの以外に、昨今のね、おしゃれキャンプブームでいろんなもんが出てるじゃないですか。その中でですね、組み立て式というか、折りたたみ式というかね、フレームは木でね、座面はハンプを使ってるような、あれなんで知ったんだったかな、ネットだったか本だったか、まあなんかで知って買ったわけですよ。1年前に。フィールドアだったかな、中華でもよく見かけるメーカーだと思いますけど、とりあえずね、畳めるようにはなってるんですけど、木ですからね、やっぱある程度の太さは必要なんで、かさばるし、何より重たくてね、コット並みの大きさで重さが倍以上っていう。でもね、それだけにね、座り心地最高でしたね。まあ、最高というかね、不満がないというか、不都合が一切ないっていうのがね、良かったですね。 そのチェアワンとかってね、軽いがゆえにみたいなところもあるじゃないですか。軽すぎて逆に不安定というか、こうなんかね、その辺のものを取ろうと思って体を動かすと椅子ごと動くみたいな、もうそういうのがないからね、ボスッと体全体預けて座れるし、こう前後左右ね、体動いても椅子は動かないから非常に安定してるっていう、椅子としての機能は抜群っていうね。しかし重たいっていう。だからといってね、あれを軽量化されたらメリットも消えていくわけで、いいとこと悪いとこっていうのは表裏一体というか、あっち取ればこっち逃すみたいな、難しいもんですね。だから下部のキャンプに持っていくのは無理かなと。てか R1200R でもきついんじゃないかなと。車じゃないとちょっと厳しいかなみたいな感じですかね。そのバイクだとね、積載の関係上普通のチェアワン的な、その一般的なね、キャンプ用の椅子ね。いつもどんどん積載してって積み切れなくなって、まず検討するのがハイバックの椅子、背もたれの長いやつ。あれを普通のチェアワン的なものにするっていうことなんですけど、ただね、やっぱ実際使うとね、私の全体重を後ろ預けられるようなものじゃないと、夜空を見上げられないっていうのがね、これがいかんですよね。わしやりたいのは、焚き火をやりつつも夜空を見上げるってことなんですけど、その静かなところでね、どんどん意識をさらに飛ばしたいというか、だからバイクキャンプはね、無理してでもハイバックのチェアを持っていくべきだったなと、いつも思うんですよね。いや、安えや。まあどうせ背中側は潰れるんだということで、まあダウンはね、間に入る空気層が意味があるのに、背中側が潰れるってことは意味ないかなっていう思想から、その掛け布団みたいな寝袋も登山家の間では普及してるんですってね。なるほどというかね、いろいろ考えますな。その登山はね、自分で荷物を持たないといけないですから、グラム単位の戦いみたいですからね。まあ背中も寒いんですけどね。いやね、この先日のキャンプではロッジ泊だったし、電気毛布も使ったんですけど、まあ寒くてね、まあ、そのあたりの顛末ね、またどっかで話すとしまして、まあ、そしてね、普段家で寝るときはほぼ何もかけないで寝てる人間としましてですね、まあ、この時期何もかけないとかないんですけど、あでもね、冬に入院してたことあったでしょう。あの時はね、病院快適なんでね、ずっと何もかけないで寝てましたけども、家でもね、エアコンつければみたいな話もあるんですけど、エアコンの暖房ってなんか暑くなりすぎません？23度にしてんだけど、暑い暑いみたいな。暑い言うたり寒い言うたり、この男は。でもね、この掛け布団的な使い方には共感したいというかね、まあ、どうも最近この寝袋に縛られる感がね、しっくりこない、なんかイライラするんですよね。もしかすると根本的にマミー型っつうのが合ってないんじゃないかと。あのぴったりフィット感がどうもね、いかんなと。私よく寝返りをするようなんで、それができないっつうのはあるかもなんですけど、こうギュッとされてる感じが嫌、あの中でもね、もごもごできないことでイライラするみたいでね。だからモンベルのダウンハガーの方が良かったのかなみたいなことを今頃になって感じてるっていうね。あれだけ悩んで難がにしたのに。あと封筒型が良かったのかなみたいな。清水の舞台から飛び降りるつもりで難が買ったのに。ていうかね、封筒型あんまいいのないんですよね。その多分ね、封筒型だと結局ね、最初に買ったあれロゴスだったかな、黄色いやつ、あれに戻っていくような気さえしてますね。ドキドキして難がをポチったのに。っていうか、また最初に買ったやつが一番良かったっていうオチになるのみたいな。もうメルカリで売っちゃったんですけど。ということですね、マミー型でももうちょっと暖かくって、もうちょっと動けそうっていうことで、モンベルのダウンハガーシャープ1をポチっちゃいました。あとね、モンベルの寝袋は収納に苦労するっていうことで、コンプレッションバッグと一緒に買いましたね。ということで、おそらく近日メルカリに何がの掘り出し物が出ますよ。まあ、そんな大安売りするつもりはないですけど、これはお買い得だと思うぞっていうことで、メール管理アカウントについては告知しないまま、ブーバイクラジオまた次回の配信まで。